支えない方はご起立ください。礼拝唱詩、味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。賛美525番。一同で主の祈りをお捧げします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の家庭を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出した。国と力と栄とは限りなく何時のものなれば。アーメン。使徒信条。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、御子への命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、使徒言行録第9章の30節から43節、新約聖書の231ページをお開きください。新約聖書使徒言行録第9章30節から43節。それを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させた。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。ペトロは法王を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。 そしてそこで中部で8年前から床についていたアイネアという人に会った。ペトロがアイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいと言うと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヤッファに旅た、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペトロがリダにいると聞いて二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペトロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペトロが到着すると会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆そばに寄ってきて泣きながら、ドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさい、と言うと、彼女は目を開き、ペトロを見て起き上がった。ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペトロはしばらくの間、ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在した。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、集合礼拝が再開されて2回目の主日の朝となりました。この1週間もまたさまざまなことに気を配りつつ、今日この時を迎えることができました。そして何よりも大切なことは祈りによる備えであると思わしめられながら皆がこのところに集っております。今日ここに集うことができなかった兄弟姉妹たち、その一人一人を覚えながら、ここで皆祈りを合わせているのであります。神様、どうぞこの祈りを聞いてください。そしてお答えください。新しい一週間に向けて、御言葉をもって私たちを励まし、前に向けて押し出してください。この試練の中にあっても、決して揺り動くことのないもの、あなたの御言葉、あなたの愛、またその真実、私たちはむしろそのことによって支えられて、この試練の中を生き抜いていくことができるのであります。神よ、どうぞこの朝もみんなで良き礼拝を 聖霊の働きに支えられて捧げることができますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日読まれました聖書の箇所、使徒言行録で教会がますます発展していったというふうに記されていて、その発展のプロセスがここには書かれています。その冒頭に2つの奇跡ともいうことべきこと、ペトロによるアイネアの癒し、そしてタビタを生き返らせるという2つの奇跡が出てまいります。ああそうか、こういう奇跡的な出来事をバンと出して、うわすごい、このすごいっていうことでますます教会が発展していったのか、それを使徒言行録はここで変な言い方ですけど、まあ、いわば狙っているのか、しかしそれは全くそうではありません。二つの奇跡の物語というか出来事がここに提示されるんですけれども、ここで何が語られているかというと、説教黙想にも書きましたけれども、一つは、この34節ですね。アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいというと、アイネアはすぐに起き上がった、起きなさい、起き上がった、このパターン。そしてさらにその次のページです、40節でもたびた起きなさい、起き上がった、起きなさい、起き上がった、マルコによる福音書にも同じようなこと、形があって、マルコ1章の25節、イエスが黙れこの人から出ていけとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ大声を上げて出て行った、出て行け、出て行った、この繰り返しです。これ何を言っているかというと、まさに黙想にも書きましたけれども、実現していく言葉なのです。語られるとその言葉は直ちに実現していく。私たちももしそんな言葉を発することができればどんなにいいかと思います。街道建築したいな、はいここに何億出てこいってパッと出てくる、ね、実現する言葉。ところが私たちの言葉はそういうふうにはなかなかこう事柄が運んでいかない。ここでの語られると実現する言葉、これはまさに神の言葉なのだということなんです。そうするとここで言葉を発しているのはペテロでありましょうとも、働いておられるのは、働くのは神の言葉だ、これが言いたい。でそれは裏返すとどういうことになるかというと、そうですね、ちょうど、その次のページ、原稿録の10章ですけれども、それの26節を見ていただきます。コルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏した、ペトロ。そうすると26節、ペトロは、彼を起こしていった、お立ちください、私たちもただの人間です。それから14章8節でリストラでっていう、ここにも同じようなことが出てくるんですね。11節で群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。これに対して15節、彼らは叫んで言います。皆さんなぜこんなことをするのです、私たちもあなた方と同じ人間に過ぎません。原稿録が一生懸命に語ろうとしたのはまさにこのことなのであります。 神の力が働いていく、神の言葉が前進していく、そのことによって教会は広がり成長していく。けれどもそこで働いてくださったのは神の力であって、ペテロの力でもなければパウロの力でもない。これが言いたいことなんです。今日のこの奇跡の出来事を通して原稿録がこれを語ることの趣旨はそのそこにある。そして原稿録全体を通してのメッセージはこうです。ここに自分を神としない者たちの働きがある、栄光を神に帰する生き方に徹した人々の群れがここにある。そしてその働きが世界を救う、これが原稿録のメッセージなんです。考えてみるとすぐ分かります。私たちの日常生活の中でもそうですね。人間が己に栄光を競そうとしたとき、競そうとするとき、し始めるとき、そのときにそこから世界はおかしくなっていくんです。このことは皆さんよく覚えておいていただきたい。今私たちはその現実を目の当たりにしています。このコロナウイルスの試練の中でであります。この試練のただ中にあってもなお本当に国民のことを思わない、愛さない権力者や為政者たちが己自身に栄光を期すために必死になってその力を用いようとする。原稿録が語っているのは皆さん今日ただいまのことです。あるいはこの世界の中にあって自分を神としようとする権力者は後を絶ちません。皆さん私を拝むなんてやめてください。私たちもあなたたちと同じ人間なのです。そういうことのできる人間が一人いればそこからこの世界はもう一度健全になり持ち直していくのであります。神に栄光を期する人々の原稿録、それがこの使徒原稿録なのだ。そうしますと私たち一人一人この言葉が私たちの人生に持つ意味がはっきりとしてまいります。私たちの人生がどんなに偉大な人生でなくても、歴史に名を残すような人生でなくとも、いや世の為政者たちは何とかして己の名を歴史の中に残したい、自分に栄光を期したいと思って全てをむちゃくちゃにしてしまう。しかしその中にあってどんなに小さな貧しい見栄えがしない人生であったとしても、私は自分の人生を通して神様に栄光を期するのです、そう言えるところにその人生がどんなに小さくてもまことに大きく偉大な神の栄光を指し示す人生になっていくのであります。それが私たちの人生です。どうぞ神様、この小さな私があなたの大きな大きな栄光を表しつつ生きることができるように、あなたの愛を信じその愛に生きることを通してあなたの愛を指し示し表していくことができるように、その祈りをみんなで祈って新しい習慣を歩み出すものでありたいと願います。祈りをいたします。愛する天の父なる神、使徒原稿録、そこに記されているその人々、十二使徒たちはもちろんでありますけれども、 今日あなたの御手からその命を再び与え返していただいた一人の女性もまたそうであります。信徒たちのために一生懸命に手で縫い物をして一人一人の信徒たちに届けてくれたその女性、彼女もまた自分の生涯を通して神様あなたのご栄光を表したのであります。神よ、どうぞ私たちの小さなたどたどしい歩みでありましても、どうぞそのことを通して、いやむしろ自分の小ささを通してこそ、自らの低さを通してこそ、あなたのご栄光、その働きを証しすることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
感謝と献身の印として献金を捧げします。祈ります。天の父なる神様、一週間の歩みを終え、日曜日の朝、また私たちをこの教会へと集めてくださりありがとうございます。兄弟姉妹と共にあなたに礼拝をお捧げできましたことを心から感謝をいたします。大変な最中でありますけれども、この一週間も私たちの歩む先にあなたがいてくださり、共に歩んでいただける希望を持つことができますように。ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。
宗法に従い報告をいたします。礼拝出席にあたり、マスクの着用、手指の消毒等、感染防止にどうぞご協力ください。礼拝前にアナウンスをいたしましたけれども、主の祈り、賛美歌、使徒信条の時は、指揮者以外なるべく小さな声での唱和をお願いいたします。その他のところ各自でお読みください。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。唱詠541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 どうぞご着席ください。修法の個人消息欄でありますが、そこに2件の記載がございます。一つは古賀純一兄弟、5月19日付でバプテスト宣教団の洛陽バプテスト教会に転入手続きが完了したということ。今一つが万場豊兄弟、先週の役員会で日本ホーリネス教団京都紫の教会からの転入が承認をされましたので皆様にご紹介をしたいと思います。万場豊ちょっとお出しください。万場豊さんです。どうぞ。話は結構です。それじゃあ万場さんを覚えて祈祷を捧げたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神、一人の兄弟を私たちの教会に迎え入れました。本来ならばここでご本人にもお話をしていただき転入会式を執り行おうところでありますけれども、この状況下であります。今この祈りをもって兄弟をこの教会の会員として受け入れたく願います。すぐる役員会においてこの兄弟の信仰の告白を役員全員で確認をいたしました。洛北教会の教会規則にのっとって忠実な会員生活を送ることをもその意思を確認をいたしました。すべての信仰的手続きがこのようにして完了いたしましたことを心から感謝を申し上げます。どうぞこれからともに教会員の一人として一緒に歩んでいく幸いをあなたが備え与え続けてくださいますように感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。またご本人の詳しいいろんなことがまたこの他の集会の折にでも機会を見て、あるいは洛北だよりに載せさせていただくなりさせていただきたいと思います。今日は教会から記念グッズを洛北教会の展開グッズ、それを万場兄弟に、渡しをしたいと思います。どうぞ。中身は教会の歴史とか、それから主に献金袋とか、そういうためのもの、教会生活を送るための一式であります。さて、何かご連絡他に終わりの方、
おはようございます。先週も、ご案内させていただいた、僕たちのチャリティーコンサートについてですが、この1週間ですでに、多数の申し込みをいただいてまして、4時からの部はもう、半数以上埋まっている状態です。で、2時からの方にはまだ空きが、まだございますので、まだまだ、申し込みを受け付けております。で、だんだん、感染者も増えてきまして、今週の状況によっては中止ということも考えられます。で、その場合は、お申し込みいただいた方に、個人的に直接連絡をさせていただくことに、いたします。で、もし、開催できることになったとしても、状況を鑑みてちょっと遠慮されるという方は、当日申し込みいただいててもドタキャンをされても、構いませんので、そのために、当日生産という形に、しておりますので、どうぞ、無理なさらずに、お越しください。こんなもんかな。で、来週 ですので、もう1週間しかないですので、今日この礼拝後に、会場の、セッティングをさせていただこうかと思っております。でつきまして、お手伝いを、お願いいただける、男性の方に、数名お手伝いをお願いしたいと思いますので、お手伝いのできる方は、どうぞよろしくお願いします。そんなもんかな。はい、まだ、多少空きがございますので、もしお知り合いの方とかも、いらっしゃいましたらどうぞお声掛けください。よろしくお願いします。
他にはございませんでしょうか。はい、教会も感染防止のために精一杯の努力をしております。この正面にパネルが設置されました。安心して私もマスク外して説教することができています。岸本さんご夫妻の政策によるものでご奉仕をいただきました。合わせてご報告をいたします。他に何かよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。